改めまして皆さんおはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。なんとなく今おはようございますと声がちょっと元気がなかったように思うんですが、おそらく多くの方は中国は武漢で始まって今や世界に広がりつつあるいわゆる新型コロナウイルスの脅威にもしかしたら戦々恐々としているかもしれません。まあ、一刻も早い収束、感染された方の癒し、そして感染への恐怖が不要な差別を招かないように切にお祈りしたいと思います。合わせまして先週急遽義援金にご協力いただきましたフィリピンの火山噴火被害、そして未だ鎮火していないオーストラリアの森林火災被害、そして遠くトルコやジャマイカで発生いたしました大規模な地震災害、そのこともですね合わせて覚えたいと思います。先ほど中野兄弟のお祈りに、まあ、地球全体でですね危機に瀕しているということがありましたが、その他にもいろんな問題があると思いますが、私たちはまず神様にそのことを覚えて訴えたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。過ぎる一週間のお守りとお導きをありがとうございました。そして週の初めの日の朝、こうして私たちは主イエスキリストの十字架と復活を覚えて一つところに集められて礼拝をすることができますことを感謝いたします。どうか主よ、この礼拝が私たちに心地の良い礼拝ではなく神様に喜ばれる礼拝となりますように。願くば私たちがこの礼拝で一旦古い自分に死に、そして御言葉、そして主の食卓を通して今一度生かされて新たな一週間へと出ていくことができますように一人一人を導いてください。さまざまな事情で今日この場に集え得なかった兄弟姉妹の上に、救助者の方々の上に主の癒し、慰め、励ましもありまして、来週には共にあなたを賛美し礼拝することができますようにどうぞ導いてください。世界に目を転じれば中国で始まった新型コロナウイルスの脅威を感じます。どうか主よ、病に伏している方々に一刻も早い癒しを、亡くなられた方のご家族にどうか主よ慰めを与えてください。そして感染の恐怖に怯えている一人一人に平安と、何よりも一刻も早いこの問題の収束をあなたが導いてくださいますように切にお祈りいたします。またフィリピンの火山噴火でも私たちの姉妹教会でも被害が出ておりますし、多くのフィリピンの方々が不安に覚えていると思います。どうかこちらも一刻も早く噴火が止み、そして火山活動が収束し平安がいただけますように一人一人を導いてください。また遠く南半球のオーストラリアでは森林火災が未だに鎮火しておりません。一刻も早く鎮火し平穏を取り戻すことができますように。またトルコやジャマイカで地震が発生し被害が出ていると聞いております。どうか主よ、速やかな助けの御手を差し出してください。それらのさまざまな災害や病気など私たち決して対岸の火事とすることなく自分の問題として受け止め、そしてそれで苦しんでいる方々のためにまずは共に祈ることができますように、そしてその祈りを形にしできることをしていくことができますように助け導いてください。神様、あなたがそのために私たち一人一人をこの地上に生かしめてくださっていますことも覚えてありがとうございます。これから私たちに必要な霊の糧、御言葉をいただこうとしております。どうか私たちが植え替えを持ってその御言葉、霊的な糧をしっかりといただいて、それを私たちの血となし肉となし今週一週間の歩みへと出ていくことができますように導いてください。語るもの、聞くもの、双方にあなたの祝福がありますように。この祈りを信じまっしゅイエス・キリストの皆を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。さて、お話は少し変わりますけれども、あさってはいわゆる節分でございます。まあ、私たちはあまり節分直接関係しないと思いますが、ただ最近ですね、節分ではこの、はい、あ、ごめんなさい、今日2日で明日でしたっけ。あ、で、4日がそうすると立春ですか。はい、すみません、ちょっとそこ間違えました。明日ですね、明日が節分ということで、で節分はですね一般的に豆まきが有名ですが、むしろ最近はこちらの方が前面に出てるんじゃないでしょうか。まあ、いわゆる恵方巻きですね。コンビニでも大きく宣伝されております恵方巻き、まあ、節分に恵方、 すなわち縁起の良い方向を向いて一心に無言で巻き寿司を食べるといいことが起こると言われています。まあ、そんなことないと思いますが、一応そういうふうに言われています。でちなみに調べてみましたところ、この恵方巻き、ちなみに節分の豆が向こうの方にちょっと追いやられて、この恵方巻きが前面に出てますが、今こういう構図なんですね、残念ながら。で、まあ、残念って別にどっちも残念ですが、でこの恵方巻きの起源には諸説ありますが、いずれの説も実は意外と起源は浅くてですね、いわゆる昭和になってからじゃないかということが言われております。大阪のお寿司屋さんの、まあ、陰謀と申しますか、戦略で始まったキャンペーンのようなものであったらしいということも聞くんですね。まあどういうことか定かではありませんが、まあ、なんとなく間もなくやってきますバレンタインデーにおいて、日本だけがこのチョコレートを、しかも女性が男性に送る、ね、これ日本の菓子メーカーの陰謀だそうですが、それにちょっと似てるんじゃないかなと思います。ですから、まあ、私クリスチャンですから直接恵方とか全く関係ありませんが、ただですね、私たちは今年 のテーマが恵みに生きるですから、恵方巻きではなくてですね、むしろ恵方を向く、ね、恵みの方向を向いていく、神様の方を向いていく、そんなことをしていただければなと思います。文字通り恵みの方向を向いていく、神様の方向に向き直る、恵みに生きるためには欠かせないことだと思います。ちなみに今日は、恵みに生きるというポイントで、放蕩息子の話をご一緒に見てまいりたいと思います。聖書を開いてください。先ほど中野兄弟に、読んでいただきましたルカの福音書の第15章11節から、32節まで、まあ、知らない人はほとんどいないと言われる、まあ、いわゆる聖書のゴールデンテキストの一つです。放蕩息子の例え話。ちなみにこの箇所は小説やドラマ、あるいは絵画などの題材にもたびたび採用されております。例えばですね、有名なところでは17世紀のバロック時代を代表するオランダの画家レンブラントの放蕩息子の帰還、ちょっとやや暗くしてもらっていいですかね。はい、この絵はあまりにも有名です。放蕩息子がお父さんの懐に行ってですね、ほっとしてる場面でしょうか。これレンブラントの名作放蕩息子の帰還でございます。で実はですね、この絵がレンブラントによって描かれるほぼ30年前に、レンブラントはもう一枚の放蕩息子の絵を描いてるんですね。でそれがこちらです。酒場のレンブラントとサスキア、かっこ放蕩息子、酒場のレンブラントとサスキア、かっこ放蕩息子。実はこの絵に描かれておりますのはレンブラント本人の自画像で、女性は後の妻サスキアであります。要するに自分自身が放蕩していた頃のことを絵にしたんですね。もしかしたら皆さんにもそれぞれ放蕩息子時代、放蕩娘時代があったのかもしれません。ちなみにこの度ですね、主婦に書きましたけれども、大変嬉しいことに、私たちの教会の篠田良兄弟の絵がですね、入選されて一枚の絵という雑誌に掲載されました。まあ、そんな篠田画伯に対して私は全くですね、絵心がないものでありますが、そんな私も今回ですね、一枚の写真を皆さんに披露させていただきたいと思います。昨年の11月に私は息子と妻と3人でですね、富士吉田キリストの教会に礼拝説教に出かけたんですが、その際に撮影しました渾身の一枚、一応タイトルが我が放蕩息子。富士吉田訪問の際に山梨名物の放蕩をご馳走していただいたんですね。で彼がむさぼり食べているのがいわゆる放蕩です。これが本当の放蕩息子ということで、前お話はしたことあるんですが、絵見てたことなかったので、写真をですね、今回お見せしました。まあ、ちなみにそんな息子がですね、昨日電話かかってきまして、お父さん僕今度学校でカルテットを組むんだ、4人で合唱やるんだよ、賛美歌を歌うグループなんで何かいい名前ないかなって言ってきたんでですね、私もいろいろ考えて、放蕩息子とならどうかなと思ったんですね。あるいは英語でプロディカルサンズ、でもそれはさすがにやめました。で、そうですね、じゃあ言葉を大事に歌ってほしいという意味からロゴスはどうかな、まあ、そういう名前になってくれればいいなと思ってますが、どうなるか分かりません。ちなみにですね、うちの娘はリトルシープっていうグループを組んでまして、でリトルシープというのは子羊っていう意味ですね。で実はお茶水教会の昔のユースグループ青年会が子羊会、ここにいらっしゃる細川兄弟とかも所属していたそうですが、 そんな細川兄弟は子羊から現在羊飼い、ね、長老になっておりますけれども、まあ、そういうものがあったってことをちょっと思い出してます。まあ、そういう話はこの辺にしまして、早速今日の大切な御言葉、放蕩息子の例えを見ていきたいと思います。11節をご覧ください。ある人に息子が2人あったという言葉から始まっています。そしていきなり弟息子が父親にこういう場面にこう変わるんですね。12節、お父さん、私に財産の分け前をください。なんと弟息子は父親に、まあ、いわゆる生前贈与、遺産っていうのは普通亡くなってからいただくものですが、それをお父さんが存命中にもらおうとしている生前贈与を迫っていると言えるんですね。ちなみに申命記21章17節、申命記21章17節などから長男には2倍の分け前が与えられるということがそこに示唆されていますので、おそらくこれ2人兄弟ですから、弟の彼は父親の財産のほぼ3分の1をもらうことになったのではないかなと予想します。ところでなぜこの弟息子は父親のもとを立ち家を出ようとしたんでしょうか。ドイツの詩人カール・ブッセの詩に山のあなたという有名な詩があります。皆さんも一度は聞いたことあると思います。山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言う、ああ我人と止めゆきて、涙差し組み帰りきぬ、山のあなたになお遠く、幸い住むと人の言う。山のずっと彼方に幸せの理想郷があるという思いで訪ねて行ってみたが、どうしても見つからなかった、涙ぐんで帰ってきた、あの山のなお彼方には幸せの理想郷があると世間の人々は語り継げているのだが、まあ、そんな内容の詩ではないでしょうか。もしかしたら弟息子もなんとかこの現状を脱してどこか遠くに行ってみれば幸せの理想郷があるとでも思ったんでしょうか。まあ、結論から言ってしまえば、弟息子は13節にありますように幾日も経たぬうちに何もかもまとめて遠い国に旅立ったのでありますが、そこにすなわちその遠い国に幸せの理想郷はなかったんですね。それどころか結局この弟息子は自分のもともと住んでいた家に、そこにいた自分の父親のもとにこそ真の安らぎ、幸せの理想郷を見出したんじゃないでしょうか。結局遠くに行けば幸せがつかめると思ってね、多分茨城から東京のような都会に出ていったんだと思うんですが、結局そこに本当の幸せはなかった、むしろふるさとのお父さんの懐に真の幸せがあったということを彼は見出したんだと思います。ちなみに理想郷のことをユートピアと言いますけれども、これは元来ギリシャ語のウートポスという言葉から来ています。ギリシャ語のウーというのはないという意味なんですね。でトポスというのは場所という意味ですから、ない場所、まあ、英語で表現すればごめんなさい、ノーフェア、ね、どこにもない場所ですから、理想郷ユートピアというのは実はどこにもない場所という意味が本来あるんです。しかしながら弟息子は遠い場所ではなく、先ほども言いましたように自分のもともといた場所に、言うなれば父親の懐に真の安らぎ、幸せの理想郷を見出したと言えるかと思います。実は面白いことに、このノーフェア、これ区切り方によっては全く違う意味になるんですね。ノーフェアをここで区切ってます。 Now here、 すなわちこれは今ここにって意味になるんですね。ノーフェアは普通に読めばどこにもない、でも W と H の間で切ればですね、 Now here、 今ここにというふうになるんですね。フォードモスクは結局どこか遠くにと思って行ったけれども、ノーフェア、どこにも幸せはなかった。でもお父さんの懐に本当の幸せ、まさに今ここにそれを感じたんじゃないかと思うんですね。17節にありますように、弟息子がハッとして我に帰った時、彼は父親のもとに帰り、その父親の温かい懐で真の安らぎ、幸せの理想郷、まさに Now here、 今ここに感じることができたんじゃないでしょうか。古代最大の神学者とも言われますアウグスチヌス、その告白録、その超告白録の中にこんな言葉があります。人は神の懐に行こうまで決して真の安らぎを味わうことはない、 人は神の懐に行こうまで決して真の安らぎを味わうことはない。結局弟息子は紆余曲折ありましたけれども、本来行くべき場所に戻ってきた。お父さんの懐で示される神様の懐に戻ってきたということではないでしょうか。卑近な例で大変申し訳ありませんが、多くの人は私がラーメン好きだと思ってるんですね。でこれ厳密に言いますと私はカレー好きですので、そこちょっと誤解されてるんで一応訂正しておきますが、でまあそれはさておき、そんな私がラーメンの話をするんですが、ラーメンの世界、いわゆるラーメン界の流行は日々変化しております。例えば一時期はですね、動物系魚介系のダブルスープが流行ったり、あるいは横浜の、豚骨醤油、これ通称家系って言うんですが、それが流行った時期もありますし、つけ麺混ぜ麺ね、それから好きな方もいると思いますが、ラーメン二郎などのがっつり系、あるいはポタージュスープ系、煮干しスープ系、淡麗系と、もうずっと変遷してるんですよ。ちなみに比較的最近流行っておりますのは煮干しスープ系、ね、お茶の水のすぐ近くにも新しいのができました。それから淡麗系ね。で実はこの煮干しスープ系とか淡麗系というのは、言うなれば昔ながらの中華そばなんですよ。要するに何が言いたいかというと、ラーメンスープとかラーメンの形態はですね、いろいろ紆余曲折を経た後、今原点に戻ってきてるということなんですね。原点回帰。ちなみにうちの息子は宝刀息子と紹介しましたが、彼が一番好きな食べ物はお茶水のラーメンですからね。そのことを改めて言っておきたいと思います。で、ラーメンと信仰を一緒にするわけではありませんが、ある意味信仰生活にも、そして人生にも、この原点回帰というものが欠かせないんじゃないでしょうか。人生いろいろという歌もありますが、確かに人生にはいろいろなことがあります。絶好調の順風満帆もあれば、行く手を阻む逆風逆境もございます。特に何か大きな問題にぶち当たった時、やはり最終的に私たちは原点に立ち返ることによって、その問題の本質に迫ることができるんじゃないでしょうか。例えば離婚の危機に直面した夫婦が原点である二人の出会いに立ち返った時に、その危機を乗り越えるきっかけを見出す。僕と結婚してくださいと何度も頭を下げていた相手に、自分は今何という仕打ちをしているのかと発せられる夫がいたりするわけです。あるいは幼児虐待、児童虐待の最中、あれほど子供を授かることを願った自分がいたことを思い起こしたり、あるいは生まれた子供をどれほど愛おしく思ったかを思い出して虐待の手を止め変えられた母親がいるんじゃないでしょうか。ヨハネの黙示録2章4節から5節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることがない、しないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから外してしまおう。まさに宝刀息子、すなわち弟息子は、父親のあふれるばかりの愛のうちにいながら、その愛を受け止めきれずに父親の愛のうちからはみ出してしまい、そんな父親のもとを離れ、やりたい放題、まさに宝刀に身を持ち崩してしまったわけであります。最初は父親から生前贈与でもらった財産を還元したお金があったがゆえに、人々からうやうやしくされてきましたけれども、13節後半、そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。その後ですね、まさに金の切れ目が縁の切れ目と言わんばかりに、彼のお金がなくなるに比例して、取り巻きの者たちも一人去り二人去り、そして誰もいなくなった。さらに14節、何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めたとあります。往々にして悪いことは重なるものではないでしょうか。そんなどん底の中、15節から分かりますように、ようやく弟息子は知人のつてで豚の世話、まあ、言い換えれば養豚業の仕事にありつくんですね。ちなみに私のホーム、すなわち茨城は養豚業が盛んで、鹿児島県に次いで第2位なんですね。まあ、その売上高がということですけれども、でローズポークなる豚肉が名産で有名ですけれども、でそんな茨城では、まあ、養豚業の仕事に就いたとなれば、あ、いい仕事が与えられてよかったですね、まあ、そういうふうになるわけですけれども、この話は何を隠そう、豚を 宗教的に避けていたユダヤでの話であります。豚は飼ってはいけない、食べてはいけない、触ってはいけない、まあ、言うならば豚の三内運動、まあ、そういうのはないですけれども、そういうものが盛んだったんですね。でそんな中この弟息子は豚の世話をすることになったということですから、それは決して一角の生業を得たという良いレベルの話ではなくて、むしろユダヤ人だったら絶対にしちゃいけないことをせざるを得なくなったという、まさにどん底に置かれているということがわかるんですね。しかも16節によれば、そんな豚の稲子豆で、豚の餌である稲子豆で腹を満たしたいほどであったということですよ。皆さんの中にいくらなんでも自分の家のですね、猫のキャットフードとか、あるいは犬のドッグフードを食べようと思った人はいないと思うんですね。まあ、ちょっと美味しそうだなと思ったぐらいはあるかもしれませんけども、まあ、間違って食べた人もいるでしょうけれども、あえて食べる人はいないと思います。要するにこの弟息子が豚の餌の稲子豆で腹を満たしたいほどだったということは、彼自身がもうニッチもサッチもいかない、どうしようもない、どん底を経験していたということではないでしょうか。おそらく豚が飼われている、まあ、もちろんこれ例え話ですけれども、豚が飼われているという設定は、その場所がユダヤ世界からは隔絶された遠い異教異法の地であることを容易に伺わせます。でそんな中この弟息子はそれこそホームシックになったんじゃないでしょうか。私も思うようにいかない時、特に留学中ですね、アメリカに留学していた時に、このなかなかこう思うようにいかない時に、遠く日本での生活を思い出してメランコリックになったことを思い起こします。おそらくこの弟息子もユダヤでのことを思い出したんではないでしょうか。その時であります。先ほど見ました17節にありますように、彼はハッと我に返ったんですね。ちょっと待てよ、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ、立って父のところへ行こう。私たちにはそんなターニングポイントが与えられる時があるんですね。ところで今日読んでおりますこのルカの福音書の15章といえば放蕩息子の物語ですが、その直後16章には一体どんな話が展開されているか覚えていますでしょうか。実は16章にはその解釈が最も難しいと言われている、いわゆる不正な管理人の例え話が書かれています。不正な管理人の例え話、不正がバレて解雇されそうになった管理人はずる賢くも主人の財産を巧みに利用して、すなわち主人に負債のある人々の負債を勝手に軽減して恩を売り、自分の解雇後の備えをしたんですね。ある意味主はこの不正な管理人を褒めています。一般的にはこの管理人の賢さのように、キリスト者もただ鳩のように柔和であるにとどまらず、蛇のように里があるべきだと教えたりしておりますけれども、しかし私が以前ですね出会った解釈にこのような解釈がありました。すなわちそれはこの例え話、不正な管理人の例え話では、管理人の目の付けどころ、ここに着目すべきだという解釈ですね。もちろん不正な管理人のやったことはこれ不正ですから真似しちゃいけない。ただ私たちが真似すべきところは、この不正な管理人がどこに目を向けたのか、どこを向いていたのかということなんですよ。管理人は解雇が確実になった時に素直に自分の弱さを認めたんですね。16章の3節にはこうあります。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さあどうしよう。土を掘るには力がないし、小敷をするのは恥ずかしいし。ここで彼は4節にありますように、ああ分かった、こうしようと言って自分の弱さ無力さを認めた上で、主人の強さ豊かさに目を留めたんですね。もちろん先ほども言いましたように、主人の富の不正利用は決して許されるべきものではありませんが、自分の弱さから目を外して主人の強さ豊かさへと目を向けたという、この目の付けどころ、着眼点にポイントがあるんじゃないでしょうか。私たちで置き換えてみれば、自分の弱さ自分の無力さを自覚して、神の豊かさ主の力強さへと目を向けていく。自分に解決はないんですね。罪人となる私たち自身には解決がない。そこで自分から目を離して神様の方向を向いていくときに、そこに救いが恵みがあるんじゃないでしょうか。話を放蕩息子に戻しますが、はっと我に返った放蕩息子はまさにそのことをしています。 自分の無力さ、弱さをしっかりと自覚して、父親の豊かさ、その力強さに目を向けているんですね。ここに彼の再出発があり、私たちの第二の人生があるんじゃないでしょうか。そうだ、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところへ帰ろう。ちなみにここで立ってと訳されている言葉は、言語のギリシャ語では主イエス・キリストの復活を表すアナスタシアという言葉が使われているんですね。まさにこの弟息子は死んでいたような状態から生き返らせられたということを表していると思います。弟息子は父親のもとに立ち返るべくセカンドチャンスが与えられますが、まさに彼は新しい人生へと復活を遂げたのではないでしょうか。そしてそんな彼を待っていたのは、20節に劇的に描かれております走り寄る父親であります。20節、ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。実はユダヤには老人は走らないということわざがあるそうです。老人は走らない、それはどういうことかというと、老人は落ち着いているということを多分表現していると思うんですね。しかしながらイエス様はこの物語、この例え話の中で、通常は走らないと言われている年老いたユダヤ人の老人である父親をあえて走らせている。そこに毎日毎日息子の帰りを待っていた父親の息子に対する躍動する愛が、恵みが如実に表現されているんじゃないでしょうか。まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけとあります。おそらく年のせいで目もかすんでいたかもしれません。しかし愛する者の姿はすぐにわかるんですね。また父親はかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけしたとありますが、ここでかわいそうにと表現されている言葉、これはですね、実はあの良きサマリア人の良きサマリア人が敵であるような瀕死の重傷を負ったユダヤ人を助けるべくかわいそうに思ったのと同じ言葉、言語のギリシャ語で言うとスプリンクリゾマイという言葉が使われています。もともとの意味は内臓が揺り動く、ちょっと日本風の表現で言い換えれば断腸の思いに駆られて、そんなような意味ではないでしょうか。深く感動することや深い憐れみを表すユダヤ的な表現です。人を動かすものは何か、それは脅しでもなければ見返りでもない感動であると言った人もおりますが、まさにこの父親はそんな愛と恵みと感動を持って愛する息子に走り寄っていったんですね。考えてみてください。私たちがクリスチャンとされた時、この放蕩息子と同じ体験をしたのではないでしょうか。神様に背を向けていた私たちが決意して向き直って方向転換し、神様の身元に一歩踏み出した時、神様はまさに愛と恵みと感動を持って私たちにむしろ走り寄ってきてくださったのではないでしょうか。そこにはまさに神の救いの恵みがほとばしている。神はそんな恵みと真心で私たちを受け止めてくださった。そしてそうしてくださるために、その愛する一人子イエス・キリストを犠牲にして私たちの罪の代価を支払うということまでしてくださっています。私たちは今朝まさにそんな神の愛、神の恵みの原点にもう一度向き直り立ち返ろうではないでしょうか。ここにいらっしゃる誰しもその心に手を当てて、初めの愛から離れてしまっていないかどうか、自分自身を吟味してみたいと思うんですね。ヨハネの黙示録3章20節、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。何度か申しましたように、この御言葉はよく伝道会などで引用され、入信への促し書として使われますが、より正確な文脈で見ますと、むしろこのくだりは一旦信仰を持ったものの、それこそ初めの愛、神の愛、キリストの愛から離れてしまって、むしろ今は主を自分の心の外に追い出してしまっているものに対して、主が改めてその心の扉を叩いている、ノックしているというイメージなんですね。願わくば今日私たちは今この時こそ、 心の扉を改めて開いて、主を今一度その心にお迎えしたい。まさに Now here、 今ここでそれをしたいと思うんですね。いや自分は大丈夫だなどと思っている方はいませんでしょうか。いわゆる放蕩息子の物語は24節の、そして彼らは祝宴を始めたで打ち切りにすることが多いです。伝道会などではだいたい25節でやめますね。今日も中野兄弟がこれ全部読むんですかってね言ってきてくださいましたけども、はい読んでください。実はこの物語はですね、25節以降が非常に大切なんじゃないでしょうか。現実には25節に、ところで兄息子は畑にいたかという非常に歯切れの悪い続き、第二の物語、まあ、言うなればもう一人の放蕩息子の話が展開してるんです。この兄息子はある意味弟息子のように父親のもとを飛び出すことはありませんでしたが、ありませんでした。いやそれどころかですね、父親のもとで真面目に働いてるんですよ。じゃあ兄息子は素晴らしいんでしょうか。そういうわけではないんですね。お分かりのように彼は弟息子の帰還を快しとはできなかった。なぜならば彼自身も父親の愛に飢え渇いていたからではないでしょうか。兄息子はですね、物理的には父親と一緒にいながら、その実心は父親と共になかった。父親から遠く離れていたと言わざるを得ません。ある方は言いました。たとえその距離がわずか数十センチであったとしても、お互いが反対方向を向いていれば、そこには永遠の距離がある。どんなに近くてもですね、結局お互いが反対方向を向いていたら、二人は永遠の距離を持っているということになるというんです。まあ、例えば新宿とかですね、渋谷とか満員電車の中で、数十センチの距離であってもですね、離れ離れになって反対側向いてたらですね、そこに、してる人がいるなというのは多分誰も気づかないと思うんですね。少なくとも父親は兄息子の方向を向いていたとは思いますが、肝心の兄息子は全く反対方向を向いていた。東大元暮らしでお父さんの恵みのすぐそばにいたんですけれども、結局恵みと違う方向を向いていた。故に彼は受けるべき父親の愛を受け止められずに、むしろ枯渇していた。ここにもう一人の放蕩息子がいると言わざるを得ません。教会の礼拝に来ているから恵みに生きているということでは必ずしもないんですね。私たちは教会にいても、あるいは離れていても、きちんと主の方向を向いているかどうか、その主の真心の愛、豊かな救いの恵みをしっかりと受け止めているかどうか、それが大事だということをですね、今朝改めて考え直したいと思います。東大元暮らしで主の近くにいながら主と反対方向を向いていったとしたら、それはダメなんですね。私たちが気づいて主なる神様の方向に向き直るとき、主は私たち一人一人の目の前に立ち、いつでも間違いなく走り寄ってきてくださいます。こんな言葉、先ほどの言葉の続きなんですが、たとえどんなに距離が離れていようが、互いが向き合っているならば、その距離は確実に縮まる。最初のことから続けて言いますと、たとえその距離がわずか数十センチでも、互いが反対方向を向いていたら、そこには永遠の距離がある。しかしたとえどんなに距離が離れていようが、互いが向き合っているならば、その距離は確実に縮まる。仲睦まじいご夫婦がいらっしゃいました。まあ、若い仲睦まじいご夫婦がいたんですね。ちょっと想像してください。ある日、実はその奥さんであるスーザンさんが不慮の交通事故に遭ってしまいまして、なんと両目を失明してしまうんです。仲睦まじい夫婦の奥さんであるスーザンさんが交通事故に遭って両目を失明してしまった。夫は失意の中にあるスーザンさんにずっと寄り添い続けました。その回あってか、スーザンはやがて再び立ち上がり、夫に車で送迎をしてもらいつつも仕事に復帰するまでになりました。しばらくして夫はスーザンの自立を促すために、まあ将来ですね、もしかしたら夫の方が先に死んじゃう可能性もありますので、奥さんであるスーザンに自立してもらうために、いつまでも自分が送っていくんじゃなくてバスで 通勤してみたらどうかということを提案するんですね。当初スーザンはそのバス通勤をとても不安があり拒絶しましたが、夫が毎日一緒に来てくれるということでしたので、それを承諾し、やがてバス通勤を開始しました。そして彼女はそれに慣れていくんですね。しばらく何年か通っているうちに、スーザンが夫に言いました。今度は私一人で行ってみるわ、やらせて。そして彼女はなんとですね、一人でバス通勤ができるようになったんです。バス通勤を始めてから数年が経ちました。そんなある日、一人のバス運転手がスーザンにそっとつぶやいたんですね。あなたはとても愛されてますね、恵まれてますね。不思議に思ったスーザンは運転手に聞き返したんですね。どうしてですか、どうして私がそんなに愛されてるんですか、恵まれてるんですか。すると運転手はこう言ったんです。だってあなたのご主人は毎朝あなたがバスから降りるのを通りの向こうからずっと見ていて、あなたが無事に会社に入るのを毎日見届けてるんですもの。もちろんスーザンはそれ知らなかったんですね。夫は毎朝毎夕ですね、会社まで行ってですね、まず車で行って奥さんが会社に入るのを見届けて自分の会社に行っていた。そして、帰りは早めに出てきてですね、奥さんがバスに乗るのを見届けて自分の家に帰っていた。詩編121編1節から8節、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの身の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守れる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。主なる神様はインマヌエルとして、まさにあのスーザンの優しいご主人のように、いつもそばにそっと寄り添ってくださり、そして時には先回りして、あなたを、私を行くにも帰るにも今より常しえまでも見守ってくださっている。ぜひ私たちはそんな恵み深い主を見失うことなく、しっかりと見続けていただきたい、見続けていきたいと思います。最初に恵方巻きの話をしましたけれども、何か縁起のいい方向を見るんじゃなくてですね、私たちは恵みの神様の方向をしっかりと向いていきたい。ダビデはこう言ってます。詩編16編8節、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。何度か言ってることですが、この受験の時期、受験生の家族はですね、合格祈願ということもありまして、自宅の玄関先にタコの置物を置くそうです。タコは英語でオクトパス、オクトパスする。もちろんそんなことはないんですけれども、私たちはタコじゃなくてですね、神様を目の前に置いていく。それはどういうことかというと、神様の方向をしっかり見ていくということですね。どこを向いていくのか、これが大事です。ちょっと思い出してください。あのペテロが湖上でイエス様からこっちおいでって言われてて、歩き出した時、最初はイエス様を見ていた時には湖を数歩歩けたんですよね、ペテロは。でも波風を見てしまった時に彼は沈みかけてしまいました。私たちもしばしば本来見るべき方向から目をそらしてしまうことがあると思います。しかしながら、そのことに気づきましたら、はっと我に返って、すぐに私たちは恵みの方向、神様の方向に向き直ろうではないでしょうか。そこには必ず、さあ帰っておいで、我に来ようと言わんばかりに両手を広げて立っておられる恵み深い父なる神、主がおられます。マタイの福音書11章28節、すべて疲れた人、 重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。今日もまた私たちは恵みの主をしっかりと仰いでいきたいと思います。ありがとうございました。